広報津南、新潟県津南町、2024年7月20日号、ナンバー757、1ページ、表紙、表紙の写真、大地の芸術祭、越後つまりアートトリエンナーレ2024開幕。7月13日に、大地の芸術祭、越後つまりアートトリエンナーレ2024が開幕しました。写真の作品は M086 思い出の作り方です。写真の説明。屋内展示場の床から天井いっぱいにカラフルなタイル状のものが貼られた竜の写真です。頭から胴、尻尾の一部まで写されています。写真終わり。2ページ、津南時間。有機栽培米を提供いただきました。6月28日に津南中学校の給食で津南産の有機栽培米が使用されました。この有機栽培米は株式会社ごはん様、たのんまる様より提供いただきました。生徒はいつものごはんと違いがあるか確認しながらよく味わってごはんを食べていました。写真の説明。教室です。並んだ机の一つに男子生徒が座り、給食プレートからご飯茶碗を手に取り、箸で口に運ぼうとしています。写真終わり。町では津南音声薬の会に広報津南の音声薬を委託しています。お聞きになりたい方はホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課電話765-3112 までお問い合わせください。3ページ、目次、フューチャーズ。4ページ、大地の芸術祭、越後つまりアートトリエンナーレ2024、巡る大割の商店街。6ページ、教えて移住コーディネーター。16ページ、8月1日から新しい保険証に変わります。レギュラーズ。6ページ、見て知って得をする河原版。7ページ、津南病院いろいろ発見。8ページ、生き生き大好き津南町。9ページ、地域おこし協力隊だより、農業の豆知識。10ページ、広報ライブラリー。11ページ、津南の文芸。12ページ、つながる津南、年金コーナー、健康体力づくり100日運動、議会コーナー。13ページ、タップで行こう、苗場山麓ジオパーク、日本認定10周年。14ページ、ナジョモン通信。15ページ、町長の部屋、津南チャンネル、川をよく知ろう、戸籍の窓、広報編集室。16ページ、津南町の人口。
4から5ページ、大地の芸術祭、越後つまりアートトリエンナーレ2024、巡る大割の商店街。アートを目印に大割の商店街を巡ろう。今回の芸術祭では、大割の商店街に5箇所4作品が展示されています。アートを目印に商店街を歩いて巡ってみよう。道中、お店に入って飲食や買い物も一緒に楽しみましょう。図、画像、ドローイングはすべて作品イメージ。図の説明、大割の商店街の案内図です。国道117号線沿いに、右は十日町方面、左は長野方面で示されています。右から信号の十字路を津南駅方面に向かって、左手に一箇所目の那智の沖。国道117号線次の十字路右手奥には、駐車場、旧農政局官舎跡地。十字路の少し手前左に津南町役場。吹き出しには、 アートの鑑賞はごゆっくり、車の運転もごゆっくり、津南町交通対策協議会より、と書かれています。十字路の少し先左手に、二箇所目の旧大口百貨店。次の信号十字路を津南病院方面に向かって右に三箇所目の光月。信号を通り過ぎた左手に四箇所目の旧金山。そのすぐ先に大割の駐車場があります。駐車場を過ぎた国道の右手には五箇所目風巻履物店があります。図終わり。旅の始まりはここから。作品のイメージ図が載っています。旧大口百貨店1階、大割のおみくじ堂。芸術祭巡り、最初はどこに行こうかな？そんな人は、まず大口百貨店1階にある大割のおみくじ堂へ行ってみよう。この作品は佐藤雄氏の作品で、コリントゲームをするとおみくじを引くことができる。おみくじには芸術祭や地域のおすすめ情報が書いてある。また芸術祭案内所も併設されている。おみくじに書いてあるところに行くのもよし。大割のおみくじ堂で巡り方を考えてから行くのもよし。旅の始まりは大割のおみくじ堂から。みんなで作る森、作品のイメージ図が載っています。旧大口百貨店2階、折り紙、みんなで作る津南の森。旧大口百貨店の2階に上がると森が出現する。これは折り紙作家でユニット折りの第一人者である布施智子氏による折り紙で作った森だ。大小様々な折り紙の木が約300個配置され、津南の森を表している。これらの木は、布施氏が町内小中学生や地元住民とワークショップを行い制作した。地域の方々が主役で、作業を共にする中で物を作る楽しさやつながりや笑顔が生まれ、新しい地が巡ることを願い、自分もその一員として参画したい。作家コメント。写真2枚。ワークショップの様子。写真終わり。廃材が竜になる。作品のイメージ図が載っています。旧金山、思い出のあり方。大割野で洋品店を営業していた旧金山の建物内に竜が佇んでいる。この作品は梶聖也氏の思い出のあり方という作品だ。梶氏は廃材を使って作品を制作するアーティスト。残しておくばかりで思い出しづらい品やなくしてしまった思い出を別の形で残すことができるという作家の思いが込められている。この竜の鱗には今年3月の津南雪まつりと上郷品地区雪まつりのワークショップで参加者が絵を描いた合板が使われている。写真2枚。ワークショップの様子。写真終わり。つまりの光。作品のイメージ図が載っています。光月、風巻履物店、那智の沖。ライツトゥーつまり、つまりへの明かり。光月、風巻履物店、那智の沖に訪れると、絵画が飾られている。夜の闇にある明かりを描いているこの作品は、荒垣美奈氏の作品だ。荒垣氏は、主に夜の闇と窓や街灯の光をモチーフとした作品を展開する作家だ。今回は東京から津万里までの道にある光をリサーチして作品を制作した。荒垣氏から見た、つまりの光とは一体何でしょうか。3店舗それぞれ違う絵画になっているので、全部見て回りましょう。イベント情報。大地の運動会。大地の運動会は地元住民 子ども、サポーター、アーティスト、国籍、地域、世代、ジャンルを超えた多様な人たちが参加する総合芸術です。実行委員長には、なんと400メートルハードル日本記録保持者の為末大さんが務めます。大地の運動会の参加申し込みは、雨季の QR コードからお願いします。QR コードが載っています。開催概要、日時、9月7日土曜日、午前11時、場所、布川キャンパス、十日町市室野576、料金、大人1500円、小中学生1000円、幼児500円。料金に含まれるもの、参加費、保険料、おにぎり。主催、大地の芸術祭実行委員会。実行委員長、為末大、400メートルハードル日本記録保持者。顧問、関口義文、大地の芸術祭実行委員長、十日町市長。北川フラム、大地の芸術祭総合ディレクター。当日プログラム、予定、11時から、入場行進、開会式、準備体操。11時30分から12時30分、競技を3つ程度、玉入れ、おにぎりコロコロなど。12時30分から13時30分、お昼休憩、おにぎり。13時30分から14時30分、競技を3つ程度、リレー、綱引きなど。14時30分から14時45分、閉会式。競技は計画中です。変更することがありますので、あらかじめご了承ください。好天時などの場合は、開催を中止します。大地の芸術祭ホームページで、当日の6時にお知らせします。写真、写真の説明。前回の運動会で、綱引きをしている様子です。大人も子供も混じって、一生懸命綱を引いています。その横で大きな旗を持って応援をしている大人や子供の姿も見えます。写真終わり。6ページ。暮らしの情報満載。見て、知って、得をする、河原版。暮らし。2項目。1、子宮頸がん予防ワクチン、HPV ワクチンについて。子宮頸がんを予防するためには、HPV ワクチンが有効です。対象年齢の方は無料、公費で接種できます。定期接種、小学校6年から高校1年相当の女性。1回目の定期接種は、遅くとも高校1年相当の9月末までに受けましょう。キャッチアップ接種。公費による接種は令和7年3月末まで。平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性。1回目の接種は遅くとも令和6年9月末までに受けましょう。接種方法。中学1年から高校1年及びキャッチアップ接種対象者で接種が完了していない方には予診票を送付しています。接種を希望される方は医療機関に直接予約をして接種を受けてください。転入、紛失等で予診票をお持ちでない方、新潟県外の医療機関で接種を希望される方は福祉保健課健康班までご連絡ください。その他、接種回数、接種間隔、実施医療機関等、詳しくは町ホームページをご覧ください。お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話 765-3114。 2、夏の交通事故防止運動。思いやり、 クールに譲る夏の道。夏は長期休暇に入る開放感から起こる事故や、レジャーによる疲労運転等から起こる事故の発生が懸念されます。また今年は、大地の芸術祭による交通量の増加が見込まれます。この期間中に正しい交通マナーを習慣づけ、事故に遭わない、起こさないよう、事故防止に努めましょう。運動期間、7月22日月曜日から7月31日水曜日。教えて、移住コーディネーター。疑問、移住者イコール定住者ではない。昨今、様々な移住の形があり、都心部から生活の拠点を地方に移す定住。別荘またはリモートワークなどで一つの場所にとどまらない二拠点、多拠点。大きく分けてこの二つに分けられます。一昔前までは移住者といえば、地方に家を構え、その地域で仕事をする人口問題に歯止めをかけるような存在でした。しかし、現在ではそれぞれのライフスタイルに合った生活を求め、都心部から距離を置くことも移住の一つとなっているため、集落に属さない方も中には存在します。報道では、移住というキーワードで、新しい住民が増えて地域が賑やかになったというニュースもあれば、反対に近隣住民とのトラブルも問題視されています。町では移住を検討される方がスムーズに津南町で暮らせるようサポート体制を充実させております。たとえ最初は二拠点移住であっても、多くの方に津南町に定住したくなったと思っていただけるよう、雪国の暮らし方、空き家や住居の相談、町内案内を行い、ミスマッチのないようサポートしております。最後に、今年度の移住に関する活動と、今後の予定について、左の表にてお知らせします。町外向けの発信以外にも、町内の方にご協力いただく取り組みもありますので、ぜひご参加ください。今後も町民の方に移住定住に関する情報をお届けしてまいりますので、疑問、質問のある方は観光地域づくり課までお問い合わせください。活動報告。4月、空き家対策担当者会議に参加。5月、20歳の集いにて地元事業者とともに就職 PR。6月、津南町移住オンラインセミナー。今後の予定。8月、おてつたび参加者受け入れ。10月、暮らし体験ツアー開催予定。11月、新潟移住フェア参加予定。12月、町民向け空き家セミナー。1月、地域おこし協力隊による移住体験ツアー開催予定。3月、十日町津南就職ガイダンス参加予定。移住に関するご相談お問い合わせ。観光地域づくり課、電話 025-765-5454。
7ページ。津南病院いろいろ発見。第11回。管理部について。津南病院は9つの診療科や医療技術部門からなる診療部をはじめ、薬剤部、看護部、そして管理部によって構成されています。管理部は、庶務管理班、維持班、経営推進室からなり、事務を中心とした業務を行っています。庶務管理班は、経理や広報、福利厚生、非常勤医師の調整、電話交換などの事務のほか、施設、車両等の維持管理や修繕工事、また避難訓練といった防災関係など、事務以外の業務も行っています。2階に事務室があることから、他部署に比べ患者様に直接接する機会は多くありませんが、 広報誌やホームページ、院内掲示の作成なども行っていますので、ぜひご覧ください。また、施設や設備はもとよりお気づきの点がありましたら、院内のご意見箱や広報誌何でも頼り等でご意見をお聞かせください。維持班では外来受付、会計、診療報酬請求、人間ドックや各種検診、施設基準届け出等の事務処理を行っています。令和6年6月に診療報酬、介護報酬の改定があり、今までと同じ診療内容であっても、会計金額が変わることもありますので、ご理解のほどをよろしくお願いいたします。また、現在国ではマイナンバーカードの普及を進めていますが、当院でもマイナ保険証による保険確認ができますので、受付時にご利用ください。令和4年度に設置された経営推進室では、病院経営に関する計画や達成に向けての戦略、業務改善に向けての院内コーディネートを行っています。昨年度、若い世代のスタッフを中心としたタスクフォース、問題解決、部会を設置し、院内の様々な問題に向き合いながら活動しています。また、今年度は院内コラボレート、連携、部会を設置し、外来、在宅、病棟の連携強化を目指して活動しています。小さな改善からモチベーションが上がり、コミュニケーションも豊かになることで、令和4年度に策定した病院中長期計画を円滑に遂行し、管理者とともにスタッフ全員が向かう先を共に見つめ、一緒に進みたいと願い活動しています。写真、経営目標発表会、写真の説明、会議室のような場所です。長机とパイプ椅子に多くの人が座っていて、前方の発表者の話を聞いている様子を後方から撮った写真です。写真終わり。次回は糖尿病生活習慣病内科について紹介します。8ページ、生き生き大好き津南町。今月は滝沢祥子保健師。水中運動、肩骨体操にはこんな効果が。令和5年度水中運動、肩骨体操について、新潟大学村山研究班の協力により、体力測定や日常生活のアンケートなどを行い、各体操の評価を行っていただきました。水中運動群、肩骨体操群、非運動群と3群で比較調査を実施しました。水中運動が身体機能、体力、運動機能に効果がある。筋力、敏捷性、歩行能力、バランス能力が他の群より高い。水中運動、肩骨体操がフレイル予防に有効性が見られる。フレイルとは、加齢に伴い心身の機能が低下して、健康と要介護の中間の状態にあること。早期に対処すれば健康な状態へ回復することができる。津南町の高齢者のフレイル有症率は全国に比べて高く、水中運動群、肩骨体操群に比べて非運動群は有症率が高いことが分かった。なお、口腔機能は肩骨体操で最も良い結果が見られた。令和6年度も引き続き、新潟大学村山研究班による評価を計画中です。水中運動、肩骨体操ともにいつからでも参加できます。60歳代のうちに始めることで、より効果が期待できます。最近疲れる、体力が低下してきたという方は、ぜひ参加ください。水中運動教室、対象者、津南町に住む60歳以上、年度末年齢の方、着替えや移動など身の回りのことが自分でできる方、実施内容、場所、クアハウス津南、内容、週1回の水中運動と肩骨体操、時間、月、火、木、金曜日の午前、男性教室は金曜日の午後、参加費用、年2万5000円、 税込み。保険料別途徴収。参加開始月により料金設定あり。送迎、対応できます。当期間一部地域休止あり。男性教室の送迎はなし。お問い合わせ、クアハウス津南、電話 765-3711、福祉保健課健康班、電話 765-3114、健骨体操教室、対象者、町内に住む方ならどなたでも、会場まで自力で行くことができる方、実施内容、場所、町内各地区公民館、28会場、内容、週1回または週2回の健骨体操、実施時間、1教室60分程度、参加費用、1回300円、チケット制、お問い合わせ、NPO 法人タップ、電話 765-5776。
感染対策、
水中運動教室、健骨体操ともに感染対策を行っています。送迎バスや教室に定員を設ける、
消毒や換気を行うなど。
9ページ、地域おこし協力隊だより、
山本正樹。山本さんの顔写真があります。
津南町の皆様、こんにちは。地域おこし協力隊の山本です。7月になり、本格的な夏を迎えました。私が津南町に移住してきてからちょうど1年。2回目の津南の夏を迎えることとなりました。最近の出来事といえば、津南町地域おこしカラオケの集いのスタッフとして声をかけていただき、スタッフとして活動を行っております。地域のこうしたイベントについて知ることができたこと、また一スタッフとして地域行事に関われることに嬉しさを感じております。ドローン関係で言えば、前原集落の農家の方の場所で農薬散布を開始しました。ほか、日々津南原地区をはじめとし、町内各地でドローンの空撮を行っております。津南原小学校にてドローンの実演や体験会、実際の映像の上映会等の開催を考えております。下の画像は、私が津南原小学校の上空約100メートルから空撮した津南原地区周辺の景色になります。田んぼや遠くの山並みが青々としており、とても美しいです。普段目にすることができないこの高度からの景色はとても新鮮です。これからもそうした景色を皆様にお見せできるように、日々ドローンの操縦技術を磨くとともに、ドローンを利用したイベント等も企画していこうと考えております。写真の説明。上空から津南原地区周辺を写したものです。整備された田んぼや畑が遠くまで広がっています。いくつかの建物や道路も見えます。背景には山々が連なっていて、空には雲が浮かんでいます。写真終わり。農業の豆知識、スイカのあれこれ。夏の風物詩のスイカは、美味しいだけでなくカロリーが低く、ほとんどが水分のため、熱中症や夏バテにも効果がある食べ物として注目されています。スイカは果物、野菜。スイカは果物か野菜か疑問に思った人も多いのではないでしょうか。実はスイカは果物や野菜と明確に定義されてはいません。スイカは実をつけた後に茎と葉が一緒に枯れる草木植物のため、形態上は野菜に分類されますが、消費されるときは果物として扱われるため、農林水産省ではいちごやメロンなどと同様、果実的野菜として扱われています。スイカの主な栄養素、スイカの果肉の約 90% は水分ですが、ミネラルやビタミンなど体に必要な栄養素も豊富です。特にミネラルの一種であるカリウムは、体内の熱を逃がす働きがあると言われているため、熱中症予防に欠かせない栄養素です。他にもビタミン B1 が疲れた時の疲労回復に、ベータカロテンは老化防止や免疫維持に、シトルリンは血圧を抑制する効果があると言われています。
美味しいスイカの見分け方。甘くて美味しいスイカを見分けるポイントは次の4つです。丸1、花皮の縦縞がはっきりしている。丸2、お尻のくぼみが五円玉程度の大きさ。丸3、つるの付け根がくぼんでいて周りが盛り上がっている。丸4、叩くとボンボンと軽い音がする。スイカは収穫時が一番甘くて美味しいとされています。日にちを置いた方が追熟して甘くなると思われがちですが、実際はつるを切った時点で成長が止まり、劣化が始まるため、熟したスイカを見分けたら、新鮮なうちに食べることが大切です。塩分を合わせて摂ることで熱中症対策にもなるスイカですが、食べ過ぎは体を冷やしてしまうこともあるため、適量を楽しみましょう。写真2枚。写真の説明。1. 三角形に切られたスイカがお皿に並べられています。2. スイカのお尻のくぼみの部分を写しています。写真終わり。お問い合わせ、農林振興課農林班、電話 765-3115。
10ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、7月、文月。本格的な夏を迎え、毎日暑い日が続いています。冷たい麦茶とみずみずしいトマトが美味しい季節となりました。知識を蓄えるのに季節は関係ありません。読書の際はぜひ公民館図書室をご利用ください。重要図書室臨時休室について。8月26日月曜日から8月30日金曜日まで蔵書点検実施のため、8月26日月曜日の公民館休館日と合わせた5日間、図書室の利用、貸し出しなどはできません。図書の返却は受けたまります。皆様にはご迷惑をおかけしますが、あらかじめご了承ください。館内の他の部屋は通常通り使用可能です。8月26日の休館日を除く。本来の貸し出し期間は2週間ですが、返却期限日が休業日と重なる場合、期限日を休業明けの9月2日月曜日に延長して貸し出しします。総合貸借サービスで貸し出しをした図書については、期限日の延長は行いません。期限内に必ず返却をお願いします。夏休み夜のお話会。お話お母さん主催の夏休み夜のお話会を開催します。大型本や紙芝居の読み聞かせ、人形劇などお楽しみがいっぱいです。素敵なプレゼントも用意しています。ぜひ皆さんお越しください。日時、8月20日火曜日、午後7時から8時。場所、文化センター公民館3階和室。公民館図書室からのお願い。最近返却日を大幅に過ぎてから本を返却する利用者の方が多く見受けられます。それぞれの事情があって多少の遅れが生じるのは致し方ないことですが、返却日を守っていただきますようお願いします。特に新刊は次に読みたい予約者が待っている場合があります。総合貸借本に関しては、他の図書館からお借りしている本なので、返却期限、厳守でお願いします。また、次の予約者がいない場合は、延長も行うことができますので、お気軽にご連絡ください。休館日、7月29日月曜日、8月26日月曜日から、8月30日金曜日。今月の一冊、さらっとつるっと夏麺、重信初江。暑くて夏バテ気味だと食欲も湧かず、なんだか元気が出ません。また暑い夏のお昼ご飯作りってとても面倒で手間をかけたくありませんよね。そんな時には夏麺です。手軽にパパッとできて、タンパク質も旬の野菜も取れるレシピ、 80品を紹介しています。7月の新着図書ホームページでも検索できます。変更となる可能性があります。大人の本世界一簡単70歳からのスマホの使いこなし術、アスコム、私の人生論、毎日新聞出版、消費者金融ズルズル日記、産後感新社、更年期世代の不調を取り去る大人ピラティス、角川、ルーマーズ族、堂場俊一、ドクターデスの再臨、中山七里、いて空と日だまりと、浅野敦子、くびきの民、本田哲也、子供の本、知ると楽しい和菓子の秘密、メイツユニバーサルコンテンツ、キャラ絵で学ぶ日本のお祭り図鑑、スバル社、みんなが知りたい進化する道具と暮らし、メイツユニバーサルコンテンツ、頭が良くなるガールズなぞなぞ、ポプラ社、ちびみみずくの怖い一日、ペトルホラチェック、イチゴリラ、麻生和子、テントウムシ、鈴木のりたけ、工事の車、講談社。11ページ、津南の文芸、短歌・俳句の漢字の読みは作者のつけた振り仮名によっています。短歌、雪影、髪結び、眉書き終えてよしとする、きさらぎの朝、私よ、さあ、行け。髪結び、眉書き終えてよしとする、きさらぎの朝、私よ、さあ、行け。板場まみ、溝切り機、エンジン全開、進んでく。額の汗を拭う暇なく。溝切り機、エンジン全開、進んでく。額の汗を拭う暇なく。山本浩一、西からの暗き雨雲近づきて、干し物の籠を急ぎ取り込む。西からの暗き雨雲近づきて、干し物の籠を急ぎ取り込む。江村道夫、老梅の花香りして塀の中、春の訪れ知らせてくれる。老梅の花香りして塀の中、春の訪れ知らせてくれる。小島かゆこ、スマホなり画面におばの名前出る、驚きすぐに耳傾ける、余命宣告されたおば。スマホなり画面におばの名前出る、驚きすぐに耳傾ける、江村大輔。助け受け孫は頑張れの掛け声に速度を上げて走りすぎたり、助け受け孫は頑張れの掛け声に速度を上げて走りすぎたり、津畑恵子。風船かずらの白き小花を一つずつ蜂は訪ねくる家族のように、風船かずらの白き小花を一つずつ蜂は訪ねくる家族のように、貝沢恵子。暖かき風に咲き揃いたる花に桜流しの雨降りしきる、暖かき風に咲き揃いたる花に桜流しの雨降りしきる、恩田久美子。退院せる母の部屋より取り組みの音高らかに流るる聞こゆ、退院せる母の部屋より取り組みの音高らかに流るる聞こゆ、丸山直子。昔から変わらぬ景色、雪が降る、共に太古の夢を見しこと。昔から変わらぬ景色、雪が降る、共に太古の夢を見しこと。小野寺常よ。孫眠る後部座席に祖母我は、もたれる頭を少し撫でたり。孫眠る後部座席に祖母我は、もたれる頭を少し撫でたり。高橋春江。子らの声、聞けば和めり我が心、浮き立つごとくひたすら嬉し。 子らの声聞けば和めり我が心浮き立つごとくひたすら嬉し。おみ初へ。一人とても日に一万語発すべし白いコスモス赤いコスモス。一人とても日に一万語発すべし白いコスモス赤いコスモス。鈴木綾子。調整学園。いつの間に白く小さき花落ちて庭の百目垣大き実を持つ。いつの間に白く小さき花落ちて庭の百目垣大き実を持つ。中村武子。老王の絶えなる声を朝夕に聞きつつ励む旗の草取り。老王の絶えなる声を朝夕に聞きつつ励む旗の草取り。島田正幸。俳句。岩菅俳句会6月。一作者二句あります。繰り返すスタートダッシュ風光る。繰り返すスタートダッシュ風光る。山小屋の人皆いずるご来光。山小屋の人皆いずるご来光。房吉。風もなし連中移す上だかな。風もなし連中移す上だかな。どこのたかカエル鳴き出し鳴き交わす。どこのたかカエル鳴き出し鳴き交わす。ひさこ。青た風休む農夫の帽子飛ぶ。青た風休む農夫の帽子飛ぶ。田植え機の上でお茶飲む忙しさ。田植え機の上でお茶飲む忙しさ。都市。移住地に都忘れのよく咲いて。移住地に都忘れのよく咲いて。芽吹く木の小太ねじれや苦難へし。芽吹く木の小太ねじれや苦難へし。緑。草取りやミミズと話す朝仕事。草取りやミミズと話す朝仕事。道女の目赤きいちごを探しけり。道女の目赤きいちごを探しけり。森人。12ページ。津南町公式ラインつながる津南。津南町公式ラインつながる津南をご存知でしょうか。町のイベント情報や空き家バンク、求人情報がお持ちのスマートフォンに届きます。また、有愛探者向けに移住情報も発信しています。登録は右の QR コードを読み込んで追加を押してください。QR コードが載っています。お問い合わせ、観光地域づくり課、電話 025-765-5454。年金コーナー、出産前後の国民年金保険料の免除制度について、次世代育成の観点から、出産前後期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。出産前後期間の免除制度は、保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。1. 対象となる方、国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方、ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。2. 免除される期間、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間、以下産前産後期間といいます、の国民年金保険料が免除されます。なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。出産とは妊娠85日以上の出産を言います。3. 届出方法。出産予定日の6ヶ月前から届出可能です。なお、出産後も届出が可能です。お早めの届出をお勧めします。届出用紙は、日本年金機構ホームページ、年金事務所窓口、または 役場町民班にあります。母子健康手帳が必要となります。役場町民班へ届書を提出してください。お問い合わせ先、六日町年金事務所、電話 025-716-0008、 自動音声案内丸一を押した後に丸二を押してください。税務町民課、町民班、電話 025-765-3113。 健康体力づくり100日運動、前月までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。検証略、4800日、和久井勝子大有野、3600日、大倉松小下がり、3300日、板場恵子辰野口、2000日、清水正利大有野、2200日、藤の木涼子小下がり、500日、ソリメ・キミコ中深見、400日、滝沢幸大有野、200日、島田幸恵寺石、100日、広田永山宇野木、広田幸子宇野木。主な運動、肩骨体操、ラジオ体操、ゲートボール、テレビ体操、リハビリ体操。議会コーナー、実施された行事、6月22日、住民懇談会、26日、津南地域衛生施設組合議会協議会、議長、組合議員、7月4日、千曲川、信濃川、飯山中里間、直轄河川編入連絡協議会、議長。5日、議会運営委員会。5日、全員協議会。5日、議員勉強会。8日、第3回臨時会。17日、一般国道353号12峠新トンネル改作規制同盟会総会、議長。18日、狭山市議会表敬訪問、全議員。今後予定されている行事、7月22日、住民懇談会、23日、県町村議会議長会、全議員研修会、26日、津南地域衛生施設組合議会定例会、議長、組合議員、8月2日、昨年度主要事業現地監査、監査委員、6日、全員協議会。
13ページ、タップで行こう。津南オールピープル、NPO 法人タップ、つながりで人づくりとまちづくり。クアハウス津南短期水泳教室、10回コース募集。日程、8月24日土曜日から11月30日土曜日。毎週土曜日。都合により変更となる場合があります。時間、幼児、午前10時15分から午前11時15分。児童、午前11時30分から午後12時30分。場所、クアハウス津南プール。対象、年中から小学6年生。料金、12,000円、税込み、会員割引、18,000円。定員、若干名。クラスにより、空き状況が異なります。お申し込み、8月5日月曜日、午後1時より、電話にて先着順に受け付けます。ご希望の方は、早めにお申し込みください。お申し込み先、クアハウス津南、電話 765-3711。
クアハウス津南夏休みのご案内。お盆営業、8月11日日曜日から15日木曜日の営業時間は、午前10時から午後8時30分です。14日水曜日は休まず営業いたします。ゆったり会員募集、温泉、プール、バーで、サウナなど、すべての温泉スペースが利用できます。対象、津南十日町栄村在住の方。料金3000円、1ヶ月間。募集期間、7月25日木曜日から8月31日土曜日。夏休み子どもキャンペーン。対象、小学6年生以下の子ども。プール無料期間、7月25日木曜日から30日火曜日。プール2割引き期間、8月1日木曜日から10日土曜日。25メートル以上泳げない身長140センチ以下、小学3年生以下、いずれかに該当する方は、18歳以上の大人の付き添いが必要です。大人1名につき、子供2名まで。詳しくは、クアハウス津南、電話 765-3711 までお問い合わせください。写真、ゴーゴータップスイミングスクール。写真の説明、6名ほどの子供たちが、プールサイドに両手を伸ばし、足を伸ばし、プールの中で先生の手拍子に合わせてバタ足練習をしています。写真終わり。苗場山麓ジオパーク日本認定10周年苗場山麓ジオパーク×大地の芸術祭7月13日から11月10日を会期として、大地の芸術祭が始まります。今年は、大割の周辺や秋山郷方面にも作品が多数展開されます。大地の芸術祭には、もともと地域のサポーターとして、コヘビ隊という皆さんがバスに乗って案内をしています。今年は、苗場山麓ジオパークとして、お越しになった皆さんへ、秋山郷の歴史や文化を紹介するガイドとして、一緒になってツアーバスに乗り込み、おもてなしをする機会をいただきました。7月6日には、コヘビ隊とジオガイドが一緒になって、コースの試走を行いました。鋭意制作中だった作品を、作家さんから説明いただきながら、大赤沢までの区間にある車窓から見える景色と、そこにある歴史や人の営みをジオサイトを通じて実践的に説明しました。また、同乗したジオガイド、当日は11名参加も作家さんから直接説明を受けたり、芸術祭の事務局からの説明を聞くことで、大地の芸術祭の作品として大事にしている点や表現方法は違えど、秋山郷の文化に対する理解が深まりました。秋の紅葉シーズンには、観光会社の秋山郷の紅葉狩りツアーガイドとしても活躍するジオガイドの皆さん、より地域の魅力をジオ、エコ、カルチャーとアートの観点で、お客さんをしっかりと楽しませてくれるでしょう。また、大赤沢集落では、明け山、秋山郷立大赤沢小学校と題して、秋山郷の歴史や風習、マタギ文化や信仰などを地域の人から学んだ芸術作品が展開されます。秋山郷立としたのは、作家さん曰く、津南のみならず、栄村の切明集落までも含めて、秋山郷全体を展示した、名前には出てこないが、 たくさん力を貸してもらい、その恩に報いたかったと話されていたのが印象的でした。写真2枚。1、車窓から見える2段の柱状節理。結統、結ぶ東。2、2つのガイドが連携し、それぞれの強みを生かしたガイドを展開。写真終わり。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン。電話 765-1600。14ページ、ナジョモン通信。夏季秋季企画展。原始感覚が響く縄文の風2024。会期7月13日土曜日から11月4日月曜日祝日。入場料300円。中学生以下無料。火炎型土器に代表される魅力的な造形デザインとともに、町内出土の縄文土器の形と模様を紹介します。また、それらにインスピレーションを受けた現代アート作家による作品も合わせて展示します。夏季・秋季企画展の写真があります。開館20周年記念展、ナジョモン20年の軌跡。会期7月13日土曜日から11月4日月曜日祝日。津南町農都縄文の体験実習館、通称ナジョモンは平成16年に開館し、今年で20周年を迎えます。この20年間でおよそ27万人が来館されました。様々な体験実習や企画展示、イベントや調査研究などの活動を振り返り、その軌跡を展示します。巡回展、東南アジアの洞窟遺跡。会期7月13日土曜日から11月4日月曜日祝日。東南アジア各地の洞窟遺跡の最新成果とともに、新潟県内の洞窟遺跡について紹介します。石投げ洞窟遺跡、津南町の写真があります。縄文コンサート、縄文の風2024。日時8月10日土曜日。午後5時から9時、予定。入場料無料。縄文時代、火炎型土器にインスピレーションを受けたアーティストによるパフォーマンスをご覧いただきます。タイムスケジュール。17時、開演の挨拶。17時5分、斉藤幸太郎、縄文音楽チェロ。17時35分、縄文太鼓いにしえ、縄文太鼓。18時20分、平田敦志、島田明美、宇佐幸信、めぐみ、ケイスケ、ひまり、アイヌのぶどう演奏。19時、千箱寺、即興劇。19時20分、佐藤正一と、角王山現代縄文博物館、トーク。20時、玉様祭壇、ウィズ・チンバイチーム、ヒドゥ・レイヤー。VG ゲノム、縄文儀礼。20時30分、祝い餅、いやさか、餅つき、シャーマンリオ、演奏。21時、終演の挨拶。写真、縄文コンサートの様子。写真の説明、ナジョモンの建原住居跡の横で、板張りのステージの上で、5人の男女が、アイヌの衣装をつけて演奏しています。写真終わり。夏休みは毎日体験ができます。7月23日火曜日から8月18日日曜日は休館しません。日替わりの体験は子供から大人まで楽しめ、 夏休みにしかできない体験もあります。体験の日程は、お配りしたラジオモンがむしゃら塾チラシまたはホームページでご確認ください。体験はご予約が必要です。15ページ、町長が様々なことをお伝えしていきます。町長の部屋、津南チャンネル。津南町長、桑原遥。7月13日、今年の主要事業であります、大地の芸術祭、越後つまりアートトリエンナーレ2024が開幕しました。芸術作品の制作や運営にあたり、多くの町民の皆様のお力添えをいただきながら、関係者一同、必死に準備してまいりました。特に、津南の目玉である、明山秋山郷立大若沢小学校は、大若沢集落や栄村の皆様からも携わっていただき、地域のパワーを感じました。町政において、私は、奥行きのお声を大切にしてまいりました。しっかり光が当たることを願います。ぜひ、町民の皆様からも、秋山郷に足をお運びいただきますよう、ご案内申し上げます。そして、7月23日には、新潟食糧農業大学と連携協定を締結することになりました。農業大学としては、東京農大以来、93年ぶりの新しい大学です。町では、大学との連携協定は初めてとなります。町政の理念の一つに、将来の津南を作る人を育てる、を掲げており、かねてから私は農業の学校を誘致したいという夢を抱いてきました。簡単ではないと思いますが、津南にとって、今回のことが意味ある取り組みとなるよう頑張ってまいります。さて、この夏から秋にかけて、町民の皆様と話し合いを持たせていただきたい課題の一つが、町立の保育園、小学校の再編統合です。先日、足利地区や上郷地区のお子様がいらっしゃるご家庭に、アンケートを取らせていただきました。その結果を、保護者の皆様、地域の皆様にもお示しし、対話を重ねてまいります。これからの子どもたちやご家庭のお声を含め、町全体のことを考え、より大きな公益のために話し合ってまいりましょう。写真、副町長も2期目よろしくお願いします。写真終わり。囲み記事、川をよく知ろう。急な増水に備えて、川で遊ぶときは必ず下記のチェックは忘れずに。図、図の説明。3つのチェック項目が画像、イラストなどとともに説明されています。チェック1、出かける前に、出かけた先でも防災情報をチェック。出かける前にパソコンで見てみよう。河川防災情報システム、新潟県河川で検索。パソコン版で水位と河川カメラ画像を同時に表示でき、よりわかりやすくなっています。土砂災害警戒情報システム、新潟県土砂で検索。出かけた先では、新潟県防災ナビ、スマホで新潟県防災ナビを検索。河川水位、河川カメラ画像及び土砂災害危険度等を確認できます。Apple Store と Google Play の QR コードが載っています。チェック2、川ではこんな場所に注意。4箇所示されています。丸1、川に関する看板があれば確認しよう。丸2、平瀬から早瀬にかけて急に流れが速くなるので注意。丸三、縁は急に深くなっていることが多いので注意。丸四、増水すると 中洲に取り残されるので注意。チェック3。こんな時はすぐに避難。4つのケースがあります。1。雨が降り始めた時や、注意報、警報が出た時。2。水かさが増え、流木や落ち葉が流れる。3。雨が降っているのに、水かさが減る。4。
山鳴りがする。図、終わり。
戸籍の窓。おめでとうございます。出産。
篠原美奈。
正面。国彦さん、かなさん。中沢空。小島。健太さん、ゆりさん。内山まとい、足ヶ崎。ひかるさん、みのりさん。お悔やみ申し上げます。死亡。桑原彩さん、99歳、貝坂。大島松野さん、96歳、陣馬下。村山愛子さん、80歳、12の木。清水美佐子さん、76歳、田中。石沢和美さん、82歳、寺石。高橋耕作さん、95歳、中深見。山田静さん、87歳、大割野。富澤新一さん、97歳、八千。板場正一さん、81歳、辰の口。
広報編集室。
暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。適度な水分補給や、日中の長時間にわたる外作業は避けて、朝や夕方に外作業をするなどして、熱中症に気をつけてお過ごしください。小中学生は、もうすぐ夏休みですね。宿題も忘れずに、たくさん遊んで夏休みを満喫してください。ソリメ・ナウフミ。
16ページ、8月1日から新しい保険証に変わります。現在お持ちの保険証は、令和6年7月31日で有効期限が切れるため、新しい保険証をお届けします。お手元に届きましたら、内容をご確認ください。また、12月2日から新たな紙の保険証は発行されなくなります。マイナ保険証の利用をご検討ください。なお、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく、資格確認書が交付され、引き続き医療を受けることができます。国民健康保険証、写真、新しい国民健康保険証の写真です。新しい保険証の色、ベージュ色、有効期限、令和7年7月31日まで、写真終わり。次の方は有効期限が異なります。該当される方には期限が切れる前に新しい保険証をお送りします。令和7年7月31日までに次の年齢になる方。70歳、誕生月の月末まで。75歳、誕生日の前日まで。困った時は Q&A。91、有効期限が切れた保険証は返却が必要ですか ?A1、返却は不要です。個人情報が記載されていますので、ハサミなどで細かく切断し、処分してください。92、職場の健康保険に加入しているにもかかわらず、国民健康保険証が届きました。A2、保険の切り替えは自動的に行われません。現在加入している健康保険証を役場に持参し、お手続きください。手続きを行わないと保険料が発生します。後期高齢者医療保険証。写真。後期高齢者医療保険証の写真です。 新しい保険証の色、ピンク色。有効期間、令和7年7月31日まで。写真終わり。困った時は Q&A、Q1、前年に限度額適用、標準負担額、減額認定証の交付を受けましたが、再度申請が必要ですか？ A1、申請は不要です。新潟県後期高齢者医療広域連合から被保険者証とは別に送られますので、内容をご確認ください。ジェネリック医薬品差額通知を送付します。国民健康保険加入者向け。ジェネリック医薬品とは、これまで効き目や安全性が確認されてきた薬と同等と認められた低価格の薬です。ジェネリック医薬品を使用することにより、薬代の負担の軽減につながります。過去に受診された際に処方された医薬品について、ジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担軽減額をお知らせします。送付時期、7月、4月診療分、11月、8月診療分、3月、12月診療分。お問い合わせ、福祉保健課保健班、電話 765-3114。 津南町の人口、7月1日現在、括弧内は前月比。人口 8,556、括弧マイナス15。男 4,152、括弧マイナス3。女 4,404、括弧マイナス12。世帯数 3,421、括弧マイナス9。転入9、転出13。出生3、死亡14、婚姻0。広報津南、ナンバー757、令和6年7月22日発行。発行、津南町役場。郵便番号 949-8292。新潟県中魚沼郡津南町、大字下船渡母585。電話 025-765-3111 代表。ファックス 025-765-4625。 ホームページ https://www.town.tsunan.niigata.jp/。電子メール info@town.tsunan.niigata.jp。 編集総務課総務班。以上で広報津南7月20日号を終わります。